テモテへの手紙第1の今日はですね2節だけあります。1章の1節と2節ですが、まずお読みしますね。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますようにですね。これからこのテモテへの手紙を学びますけれども、このテモテへの手紙とその後に出てくるテトスへの手紙ですね。でこの3つをですね、テモテが2つありますから3つを牧会書簡とよく言いますね。牧会というのは牧会者の牧会ですね。書簡というのがもちろん手紙のことですね。で他の手紙というのは教会に対して当てられているものですね。けれどもここではこの牧者である牧会者であるテモテとまたそのテトスでしたらテトスに対して個人的に書いた手紙になっています。ですから多くのこの比較的不特定多数の人たちに書いている手紙と比べるとですね、非常に個人的だし、あと教会の非常にこう内部的というか、この、やはり牧会者が牧会者に語っている言葉ですので、本当にこの深い内容になっていくんですね。で今エビスのバイブルスタディでピリピ人への手紙ですね、そこで教会とは何かその深い部分を学んでますけれども、ピリピの手紙のピリピ人への手紙の書き手は誰かと言いますと、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからってなってるんです。意外にねこう気づかないですね。私自身も、このパウロが書いた手紙と言っているんですけれども、そしてパウロというふうにいつも言ってしまうがために、この宣教活動、この使徒の働きにあるその宣教旅行というのがパウロのこの一人の活躍であるかのようにですね、この考えがちなんですけれども、このよく読むとチームで動いています。パウロは私たちという言葉を使い、特にこのテモテについてはここまでですね、一心同体であるかのようにですね、この書き手がテモテも含まれているというぐらいなんですね。ですからそれほどキリストにあって同じ思いをしっかりと持っていたからこそ、今日のメッセージのメッセージっていうかこの学びの中心をお話ししましたら、この信仰による我が子って言えるんじゃないかなと思いますね。そこがこの特別なこの手紙になっています。ちょうど言い換えたら、一対になってこうやっているこの宣教師たちがですね、その宣教師同士のいつも一緒にやっている、だからいつも見ると、この人もう本当に一対だなって、一心同体だなっていうぐらい感じるぐらい、こうやってる人たちの中でじゃあどういう会話が交わされてるかっていうのは、それがですね、この手紙の中で見ることができるんですよね。で、具体的な背景としては、このピリピリという手紙を今やっているので、それと比べながらですね話すと分かりやすいかと思うんですけども、ピリピの人たちに宛てた手紙は獄中書簡と呼ばれてますね。他にもエペソとかコロサイもそうかな、そしてピレモンへの手紙もそうですけれども、パウロが、このエルサレムからカイザリア、そして船に乗ってローマへと行き、ローマの中で、この最終的な、この 弁論というかその法廷に立つために軟禁状態だったんですよね。牢獄に入っていましたが、まあ、そこから話して語ってました。で今度ですね、結局彼は釈放されたんです。殺されずに済んだんです。そしてピリピ人への手紙の中にもね、この私が生きながらいてあなた方すべてと一緒になるようなことを知っていますって言ってるんですね。だから結構予期してたんですね。予期してました。でそれでですね、エペソにその後に行ったようです。エペソは今度はですね、この聖書っていつも地理をね、どこの位置関係かっていうのを知っておくといいんですね。エペソというのは今のトルコの、西端ですねのところにある町なんですけれども、ローマからその、ですね、ローマがイタリアのところですよね。そしてちょっと、ね、僕もあんまちゃんと説明しづらいね。イタリアがあって、そしてその隣が、東側がギリシャになりますよね。下の部分がアカヤと呼ばれて、上の部分がマケドニアと呼ばれますけれども、でその、そのもっと向こうがこのトルコになって今の、そしてエペソが、この東じゃなくて西海岸ですね、トルコの西海岸のところに彼が行ったようなんですね。そして、その後にですね、手元にそこに教会がありますから、そこにテモテを任せて牧会するように命じてですね、で自分はマケドニアの方に動いたわけなんです。ですから今のマケドニアが、この、ギリシャの今の、北側になるわけですね。でその他にもテサロニケがあったり、あとベレアもある、まあ、そういうところであります。ですね。で、ですからこの3節をご覧ください。このテモテへの手紙の第1の1章の3節を見ると、私がマケドニアに出発するとき、あなた方にお願いしたように、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていてと書いてますね。で、そこの部分になるんですね。で、エペソにもうそのままマケドニア終わったら、用事が終わったら行くつもりだったんですけれども、この3章の14節15節を見ますと、ちょっと遅れそうな予想が立ったの でそこでこの本来ならば口頭でですね、手元に伝えようと思っていた事柄を、この早めに自分が行く前にね、手紙に書いて、それで書いたのがこの手紙なんですね。でちょっと読んでみますね。3章の14節15節なんですけれども、ですか、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。でそれはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、この教会は真理の柱また土台です、というふうにですね、教会で起こっている、まあ、問題や課題がこのテモテの手紙には具体的に書かれています。一番大きいのはこの論争していた異端の、もう偽りの教えというか逸脱した教えがあった。そしてあとは教会の公におけるこの礼拝の秩序ですね。あとは監督、つまり牧会者の資格も書いてますし、あとはやもめが当時はですね、この今の福祉制度みたいなものはないですから、そのやもめをいかに、そのなんですかね、やはり聖法を出すみたいな感じで教会で、それをですね、このしていたわけなんですね。でそのやもめの基準であるとか、あとはそのそうですね、金銭についての、金銭を愛するものとか、そういういろいろ書いてあります。で、そのようなことを本当は伝えようと思ったんですけれども、まあ、時間がなかったということなんですね。その時間がなかったっていうか、 もうその、テモテが対処していかなければいけない問題がたくさんあったんだけれども、まあ、それを伝えるのが遅すぎてはいけないと思って彼が書いたわけなんです。ですね、そういうふうにいろんな問題が起こる、いろんな課題が起こる、まあ、これから見ていきます。じっくりとお話ししていきます。熾烈な戦いです。苦しみです。で、その中で、このな、じゃあそういう問題が起こり、課題がいろいろと出てくるときに、私たちがどこに焦点を合わせればいいのかということなんですね。で、それをね、このテモテへの手紙は明確に言ってるんですね。いろんなところでね、この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉ですとかですね、これパウロはこれこそが真理ですとかね、そういうふうにこの言っているんですね。すごく単純なんですけれども、これいろんな問題が起こっているときに大事なのは、簡単に言います、大事なことを大事にするです。英語で keep the main thing main thing って言うんですね。大事なことを大事にしていく。なぜかというと、いろいろな問題が起こるとその大事なことを忘れてしまうんですね。教会が一体何の目的なのか、教会が一体何のために存在しているのか、でいろんなことに対処しているうちに、その対処している方で気がそれていってしまってですね、本来の姿を忘れていってしまうという戦いがあるわけなんです。で、そこでパウロはこれこそがということで言ってるんですね。それで今読んだところには15節に、教会って何なのかというと、神の家なんですよと言うんですね。家なんだよって。で、次に、生ける神の教会だと。だから何か概念を信じてるのではない、信条を信じてるのではない、生ける神をが住まわれる教会であると。で、そして次に大事なのが、真理の柱はまた土台ですって言ってるんですね。真理を柱とする、この柱っていうのはつまりこの前面に出していく、その他の人が見ることができるようにちゃんと言っていく。で、土台っていうのはそれに私たちは支えられている。で、何話すかって言ったら、キリストが肉において現れって言ってるんです。イエス・キリストの福音なんですね。イエス様ご自身の働きなんですね。で、このことを前面に出し、またそれに基づいて動いていくということをですね、この大事になるわけなんです。で、私もね、ふっとこう初心に戻れるこう瞬間が、まあ、例えば、まあ、なんかいろいろあるんですけれどもね、この教会いろいろやってて。ロボ伝道するときにね、ふっと思うんですね。本当に単純なイエス様が罪人のために死なれたんだよということをですね、そのことをこう言葉を携えて配っていくときに、あ、これだよねって、このことだよねって、で、このことにより頼っていって、そして本当この単純なことをやり通していく、やり続けていく。で、ここに救いの力がある、うん、人を変える力があるですね。で、このようにこう我に変えることが、まあ、できるこう瞬間があるんですね。今例えばのなんですけれども、まあ、そういうことをですね、このパウロはテモテに話していくんですね。そして当時のね、このキリスト教社会のことを考えていくとですね、このテモテが苦しんでいたこの背景が分かるんですね。それは何かというと、当時はローマ帝国、これ非合法でした。教会は迫害の対象です。だから当然教会堂は建てられません。どこでやったか、家でやりました。家だからこんなもんですよ、まあ、もっと広かったかもしれないですね。で、そこに入れる人って限られてるんですよね。だからものすごい数の教会があったんですよ、諸教会。だからエペソにある教会って言っても一つの教会じゃ全然なくて、数多くのそのエペソの町にある教会があったわけなんですですね。その分だけ牧会者長老もいたわけですよ。 まあ、巡回して兼任していたっていう人もいたと思うんですね。そういう人もいたと思いますし、けれども多いんですね。でしかもですね、今は進学校みたいなのがあります。まあ、先ほどのね、たまたまあったね、年召した姉妹もどこの進学校行かれたんですかって私に聞いてきたんですよね。アメリカですって。ああそうですか。やはりこの訓練をじっくりと受けることのできる機関制度を持っているわけですけど、当時はそれもないんですよね。でどうやって訓練をしたかって言ったら、これはですね、もうたっぷり一緒にいて、個人的にですね、学校ではなくね、もう時間を取って取って一緒に一緒にいてですね、そのパウロの姿を見せてってですね、そして、それを知っていくという、あるところでは嫉妬の働きを見るとですね、もう本当に夜遅くまで話していたから、上の方ですね、暖房してたのでね、この息苦しくなってね、上の方がね、空気が少なくなって落ちちゃったんだよね、眠くなってね、っていうぐらいパウロは神のご計画の全体を余すところなく伝えるのに努めていったわけなんですですね。まあ、このような状況だったんですね。ですから、このしかもエペソはですね、非常に大リバイバルが起こっています。2年間そこで福音を伝えたら、なんとアジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。みんなって言ってるのね。なんでかっていうと、エペソは、貿易中継都市だったんです。だからその貿易をしている人たちがいるので、彼がエペソにいるだけでその言葉が広がっていきました。ということでアジア中にその福音をエペソから伝えることができ、そして数多くの人がイエス様を信じていったんですね。それだけ教会が数が多かったと思います。で彼がその宣教旅行を終えたというか、今度は最後はエルサレムだということで向かったんですね。でその途中で、この港町ミレトっていうのがあって、確かミレトちょっと港町があってですね、そこにね、すぐ近くにエペソがあるので、彼が呼んだんですね。長老たちを呼びました。でその言葉が驚くべき言葉だったんです。使徒の働きの20章の28節から30節までよかったら開いてみてください。20章の28節から30節。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。でもここまではね、牧会者ですよあなた方はっていうことですね。で私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んで群れを荒らし回ることを私は知っていますと。ですから一つの教会であればね、なんとかなるじゃないですか。けれどもものすごいたくさんあるわけですよ。だからこういうことが、ま、起こり得るのはわかる。ですごいのは次なんですよ。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうと。ここなんです。その長老である彼らが、自らが狼となっていくということまでも、このパウロは見えていました。もうその時点でもすでに見えていたんですね。将来的にこういうことが起こるよと。果たしてそれが起こったんです。でそこでその渦中に置かれた人が、かわいそうなことにしたらあれなんだけれども、
手表だったんですね。エペソにこの、彼を置いてマケドニアに行ったわけなんですが、ですからこのテモテへの手紙の、この3節から始まる言葉が、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図とに心を奪われないように命じてくださいというところから始まるんですよ。そしてそれが何度かこの第一の手紙にあって、また第二の手紙にも出てくるし、あとテトスのへの手紙にもね、似たような輩がいた感じなんですね。で、そのようなこのもう影響力を持って、教えている人たちが、いた中で、テモテがしっかりと監督し、抵抗し、追い出しもしなければいけないと。でも彼ね、臆病な子だったんですよ。若かったし、あとちょっと臆病というのは大きいのね。第二手元を見ると、私たちが受けた例は臆病の例ではなく、力と愛と慎みの例ですって書いてある、ね、力、臆病じゃないよって。でね、あとね、腹痛も起こしてたんです。でそこで彼がかなり早い時期にこの祈られていた時にですね、聖霊の賜物が与えられた、あと誰かが予言したんですね。でそれがその牧会の働きへの予言だったと思うんですよね。でそれが与えられて、それでね、奮い立たせなさいと。そのもう本当に私はできないって思ってもですね、違うんだよ、これはね、本当にそのまま受け入れるに値する言葉だからねって、これをしっかりとやりなさいと、このようにして、命じたんです、パウロが。でそこで、この第一の手紙の最後のところに、6章の20節に彼はこう言ってるんですね。テモテを委ねられたものを守りなさいということなんです。これが、簡単に言うとこの手紙の内容です。委ねられたものを守るということですね。そのパウロが来るまでね、これを保持しなさい、守りなさい、またはキリスト者としての生き方もこれ書いてあるんですよ。この私たちはこのようにして生きてきたっていう、そういうのも含めたところで守りなさい。で私たちもこの福音にが委ねられている、キリスト者としての生き方が委ねられている、で主が戻ってこられるまでしっかりと守っていなさい、純粋に保っていなさいということなんです。何かこれから大きいことをしなさいとか、この付け足して何かとか新しいことではなくてですね、この福音を初めに聞いたものを私たちが守り、そしてその中に生きていくですね。古い福音なんですけど新しい命の中で生きるわけですね。変わらない福音ですけれども、私たちは変わっていくわけです。でこの中に生きていきなさいということなんですね。でこれが大まかな全体の流れになりますですか。ではもう一度一節をご覧ください。私たちの救い主なる神と、私たちの望みなるキリストイエスの命令によるキリストイエスの使徒パウロからと、使徒パウロと言っています。ピリピ人への手紙のことを思い出してくださいね。その時はしもべというふうにしか彼は言っておらず、というのは使徒職を、このピリピの人たちはもう前提で彼を受け入れ尊敬していましたけれども、今偽りの教えが入り込んでいるので、それに対して対抗しなければいけない、神からのしもべなんだと、使徒なんだと、そして権威を行使することができるんだよということを言うために、彼ははっきりと使徒なんだということをですね、 この言っているわけなんです。でこれを聞いたらテモテが、あ、今信じていることはまやかしではなくて自分の信じていることね、あれ反対を受けるとですね、もうやっぱ折れちゃうね、気持ちが。で本当にこれ私は信じていることなのか、言えば言うほど何か自分が悪いことをしているように感じてしまうでしょ。そうではなくて、これが神から来たんだよという、それをですねはっきりとさせることによってテモテを勇気づけようとしているわけなんですね。でしかもここで命令という言葉が使われています。命令、他の箇所はね、神の御心によるとか神に召されたとかっていうふうに書いてあるんですけれども、命令であって、でかつここは、ギリシャ語はこの軍隊の上官からの命令のような、そういう強い、そういう命令の言葉が使われています。神とイエス・キリストの命令によって使徒となりましたと。だからパウロは後で第二テモテに2章の3節に、キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてくださいと言ってるんですね。で兵士というのは、その帳簿に預かったものはですね、日常生活のことについて関わることはないですよと。でこのように言ってるんです。ちょっとね、私たちね、日本の国っていうのは自衛官の人しかこう実感が湧かないと思うんですよね。まあ、こういう時に韓国の教会だったらですね、もう女の人がちょっと話さないでよっていうふうになるんですね。どうしてかしたら全員が男性は兵役なんですね、徴兵ですから。だからその過酷さをですね、まあこう出てきた者同士話しちゃうんですよね。自分のことなんて一切ないんですよ。24時間、自分のことは一切ないんですよ。上官の命令を聞くことなんですよ。でそれがイエス・キリストからの命令だっていうふうに言ってるように、彼はその自分自身が最高司令官からの命令を受けているんだという、自分ではなくキリストなんだというところに立ってるんです。自分を捨ててるんです。教会というのはね、自分の何かね、いや能力とか持っているものを差し出すところではないんだよね。キリストが持っているもの、キリストが命じておるもの、キリストが用意されているものを執行していく、それを行っていくところなんですね。だから信仰が成長すればするほどですね、その自分が何をやりたいかということではなくて、キリストが何をされているのか、何を命じておられているのかの方に、この持っていくことが、それがね、この成長するということですね。成熟するということです。自分ではなくキリストなんですね。で、これは同時にこのほっとすることであり、平安に満ちることなんですよ。だって自分じゃないんだもん。キリストなんだもん。そして今テモテに対して、私が命令でね、テモテにも命令する、命令するということ、命じますということです。でもそれはね、いわゆるなんていうのかな、権威主義的なそういう話じゃなくて、自分自身がキリストからの命令を受けてる、そのこれを遂行するんだよと、やりなさいって、こういうことですね。でこのことを、この強調をしているわけなんです。そして誰からかって言って、救い主なる神とって書いてます。これちょっとユニークですね。他の手紙とか他の箇所は救い主っていうとイエス様じゃないですか。ところが父なる神ご自身が救い主とここに書いてあるんですね。で確かに神は救いをご計画した方であります。そしてそれの計画を実行されたのがイエス・キリストです。ですね。でなんでここで救い主とはじめに強調しているかというと、4節5節で先ほどのこの偽りの教え、逸脱した教えの、後にですね、そういうものは心を奪われるなというふうに命じてくださいと言って、そしてそのようなものは論議を引き起こすだけでなく、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。わかりますか。 神の救いなんですよ、教会の目的が。だからいろんな論議が教会の中に入り込んできて、これをね、私たちに適用させると、別になんかね、この特定のね、偽りの教え、まあ、あのこんなこと言ったらあれ、なんか威張っちゃうのか分かんないけれども、あのあれですよ、入れさせませんよ私は。あ、でもね、一度ね、これ余談になっちゃうけれどもね、危なかった時あったんですよ、釣られようとした時。まだね、この恵比寿、西、東十条の前で、西日暮里バイブルサリーの時ですね。覚えてますかね。まあそのぐらいでしたけれども、まあ、大抵はないですよね。でもここでね、それだけではなくね、このいろんなことが起こっていく中で、心が奪われないようにしてください。私たちが立っているところは何か、神の救いのご計画ですよね。その神の救いのご計画というのは、いつも清い心、正しい良心、偽りのない信仰とから来る愛を目標としているよ、こう言ってるわけなんです。だから何とかして悪魔はこの注意をここから引き、そらそうと、注意をそらそうとしていくわけなんです。で、私たちの神をこのように迷宮入りさせる方ではない、または知識によって高ぶらせるような方ではない。神は罪人を救うためにキリストを使わされた、ここに立っているわけなんですね。そしてもし、ここでこの一節のこの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスって言ってるように、ここはですね、もう一つはキリストが救い主であられる、神も救い主である、つまりこれね、一体になっているっていうことも表してるわけですね。父なる神とキリストが一つであると。で、テトスへの手紙だともうはっきり書いてあるんですよ。テトスの2章の13節に、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光のある現れって書いてあるんですね。で、このように、もうこの父なる神とキリストが、まあ、一人として語られて、またキリストご自身が神として語られているわけなんですね。そして救い主という言葉を使うときはですね、これ覚えておいてください。当時のローマではこのギリシャ語のこの救い主の言葉、誰に使われてたかって言ったら、ローマ皇帝に使われてました。ローマ皇帝、皇帝が、カイサルが全世界に平和をもたらしたということで、あなた方を自由にしたのだということで、彼こそが救い主だと、カエサルが救い主だと、まあ、強制的に言われる場合も、強制ですよね。そこでキリストイエスが救い主だということなんですよ。で、ここにクリスチャンの頑なまでの対抗意識があるって言ったら変なんだけれども、信仰告白があるんですね。で、私たちの生活というのは、もう本当にこれをやれば救いがあるよ、あれをやればうまくいくよ、こうすれば楽になるじゃないという、その声に満ちているわけですね。で、私たちの信仰告白は、イエスに救いがある、イエスに安心がある、イエスに導きがある、イエスに知恵がある、このことを証ししていくわけなんですね。そして私たちの望みなるキリストイエスと書いてあって、これが本当に手元にとって必要な言葉でありました。なぜかといったら、周囲の状況を見たら望み薄だったんですよ。主の働きをしていると、いろいろな場面に遭遇して、目で見えるところには失望させられてしまうことが多々あるわけですね。で、純粋にイエス様を信じてその中に留まって生きていきたいのに、なんでこういうことが起こるのという意欲をそがれる時があるわけなんです。で、パウロがね、2度目にローマで牢屋に入れられた時に、第2の手紙ですけども、私が主の囚人であることを恥じてはいけません、こう恥じるなってこう言ってるんですね。で、私たちが失望するとですね、もういいよこれ言わなくて、これやんなくてって、そこまでこだわらなくてって、これがっかりして恥じてるんです でもキリストに希望があるよ、この方に希望があるよ、この方から目を離さないでいなさい、そして信仰の戦いを勇敢に戦いなさいと6章の12節に書いてあるんですね。第一テモテの信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさい、あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしましたと。このようにイエス様を信じれば永遠の命を持っています。しかしその永遠の命を保持している、この信仰を保っているには戦いがある。それはこの方から目を離さない、この希望をキリストに持っているという戦いであります。目を離しちゃうから他のところに目を持っていきたい、違うところに期待をしていく、このところから守られていく、いつまでもイエス様のみが救い主であるということを信じていく戦いであります。で、具体的にこの望みはイエス・キリストが再臨される、現れるというところで実現するんですね。とっても大事ですね。今困難な時代、そして来週から主要会ですけれども、このですね、困難な時代の時になおのことを希望に満ち、信仰と愛に満ちることができる方法というのはイエス様を待ち望むことですね。6章の14節から16節にこのテモテへの手紙だと書いてあるんですけれども、私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは命令を守り傷のない非難されるところないものでありなさいと、まあ、ここまでにしようね、16節まで言ったんですけど14節で終わりますけれども、このようにして現れがありますよと、だから証を立てていきなさいと、こういうわけですね。そして2節です。信仰による真実の我が子テモテであります。我が子とまで言っちゃうんです。でも実際のね、血縁関係があるわけじゃないんですね。信仰によるって書いてますから、しかも真実だから本当の肉の息子よりもっと息子だよって。で、これをね、話していきたいと思うんですね。どのようなことでこういうふうに彼が呼ぶことができるようになったのか。テモテは初めに出てくるのが使徒の働きの16章ですね。ちょっと見てみますか。そのね、せっかくテモテへの手紙ですから彼がどのような人なのか。それからパウロはテルベに次いでルステルデルベに次いでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子でギリシア人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシア人であることを皆が知っていたからである。まあ、こういうことですが、まずその彼の生い立ちですけれども、父がギリシャ人、異邦人ですね。で、母がユダヤ人で、今のユダヤ教ですと母がユダヤ人であれば子供がユダヤ人という定義なんですね。片親ね。けれども当時、聖書的には当時ものユダヤ教も父親がユダヤ人であればユダヤ人なんです。ですからここでは厳密に言うとテモテはユダヤ人ではないんですね。けれどもですね、今パウロがこれからユダヤ人に対しても福音を伝えていくときに、そのいらぬ、なんていうのかな、反対というか、いらぬところで福音を伝えようと思っても、その妨げになるような要因を取り除こうと思って、でそれで割礼を受けさせます。ですね。割礼をしてなかったので、それで受けさせてですね。でそれで、この行くと。いうことになったわけですね。で、ここに書いてあるように母からの影響があった、強かった、ユダヤ夫人の子でと、信者であるユダヤ夫人の子ユダヤのですね。で、母また彼自身が、この信仰を持ったというのがおそらくはなんですね。これあくまでもおそらくはなんですが、14章でパウロがすでに、 この1回目の宣教旅行でルステラに来てます。来てます。開かなくてもいいですよ。でその時に2人が福音を信じたのではないかと思われるんですね。またおばあさんも実はいるんですが、おばあさんも福音を信じたのではないかと。でユダヤ人としてしっかりと聖書を読んでいたと。でお母さんからこのイスラエルの希望についての信仰を持っていたんですけれども、はっきりと福音を信じたのがこのパオロが来たからじゃないかなとは思うんですが、幼少の頃からテモテは聖書に親しんでいたと。おばあちゃんとお母さんが教えていたということを、このテモテへの手紙の、第2の方ですね、1章の5節とで3章の15節に、名前付きでですね、この書いてあるんですよ。開かなくてもいいですけれども、でそれでパウロのこのもうしっかりとしたこの聖書のパウロと似てますよね。パウロも本当にこの律法に通じていた、聖書をよく知っていた人ですけれども、テモテもですねよく知っていて、しかもこのもっとこの経験についても、経験というのはその経験なクリスチャンとかというあっちの経験ですよね、経験についてもこの身につけていた人なんだなということがよくわかります。そしてそれ以降パウロと共にいてですね、彼と共にいて彼から神の教えを受けていったわけなんです。で宣教においてパウロの代理を務めていました。パウロが行った後にその違う場所に移った後にそこに留まっているということが多々ありまして、またパウロが行けない時に先んじてですねこの送り出すということもよくしたんですね。でピリピリという手紙やってるでしょ、ちょっと開いてみますか。2章19節しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにやって望んでいます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めていない。同じ心になってるよっていうのね、キリストにやってね。だからねこれね、なんかね無理やりなんかするんじゃなくてね、もうね DNA になってるんですよね。なんか本人がそのやったら動いてったら別に真似するまでもなくそのようになっていくっていうね、それほど同じ心になっていたからこそ彼は自分が行かなくてもテモテを送れば大丈夫だったということだったんですね。そして先ほど言いましたように、なんとパウロはテモテも入れて共著にして手紙をいくつか書いている。ピリピもそうだし、テサロニケ人の第1第2コロサイ書もそうですし、このようにして、同じ思いになるっていうのはとっても宣教の働きにおいて大事なんですね。本当に大事です。まあ、例えば今、11月の大会に向けてですね、クリスチャンの生活と証のコース、どうでしょう、出られてですね、先ほども少し話しましたが、同じこと信じてますよね。不思議じゃないですか。でも福音というのは同じようになっていくんです。同じ思いになるんです。別に申し合わせてこういうふうにやろうって言わなくても、でそれぞれは個性があって違うことをいろいろやってるんだけれども、どこに行っても福音を信じているクリスチャンは金太郎飴みたいになってるんですよ。でこれをちょっとしぼめて、カルバリーチャペルもそうなんですね。カルバリーチャペルでは DNA っていう言葉がよく使われてまして、で2000ぐらいの数があってですね、世界中にも広まってますけれども、それぞれの個性があって個性ある教会作りしてるんですね。別に申し合わせてね、ここにしないって、フランチャイズじゃないんですよ。主体的に考えて祈って自分で決めていくんだけど、でもやっぱ同じことやっていくんだよね。これが不思議ですね。でね、不思議なのはね、なんか同じような、この日本の牧師たちと交わると、同じような時期に同じような日にね、同じこと考えたりするここまで同じで大丈夫なのかって思うぐらい、不思議ですね。やっぱり 同じ思いになっているっていうところにね、神様はね、こうね、なんか細菌が広がるよ、なんか非正菌、だから、例えがね、なんかいい例え他にないかなと思うんだけれども、広がるじゃないですか。で、これ宣教の働きなんですね。で、このようにしてですね、遺産、この霊的な遺産が受け継がれていきます。で、さっきは委ねられたものを守りなさいという言葉がありましたが、今度はそれを教えることができる人に委ねていきなさいという教えていきなさい、第二の手元に書いてあるんですね。で、こうやってパウロ、テモテ、そしてテモテが教えて、そのテモテが教えた人がまた教えるって4代までに至る、その教えるというのがこうなっていくぐらい、すごい感染力が強いんですよ、福音の教えっていうのはですね。で、他は無理。この偽りの教えを言ってる逸脱した人は自分に引き寄せようとしてるから、自分のグループで終わっちゃいますですね。そしてですね、もう一つのテモテの特徴、この真実の信仰にある真実のことを言わしめるもう一つの特徴、最後までパウロと一緒にいた人でした。死ぬ直前まで、その殉教する直前まで。で、今から言うことは厳しい現実であります。信仰の戦いをしていく中で何が起こるかというと、共に働いている人々が離れていくということです。ある人はこの世を愛して離れるという言葉が書いてあります。で、先ほどもテモテが私のところに牢屋にいてね、テモテは私と同じ思いになっていると気にかけてくれているというふうに書いてましたけれども、この第二テモテに行くとですね、二度目のこのあれですね、ローマに牢屋に入れられた、その時アジアにいる、アジアっていうのは今のトルコですけど、小アジアにいる教会出身の働き人もみんな離れちゃったって書いてある。そしてその他にも第二テモテの4章の9節から11節を見ると、名前まで挙げてですね、こう言うんですね。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めにのために役立つからです。こういなくなってる。今まで一緒にやった人だ。でもさ、今の弱いしってね、いやー辛いね。でもルカがね、あのルカによる福音書のルカですよ、いた。で、テモテもいた。で、マルコ連れてこいってね、マルコね、マルコのことで、バルナバとパウロって仲悪くなっちゃったね。でも今はね、本当にまあ、その時だけだったんだよね。それぞれの働きをしてですね、でマルコを連れてきてくださいって。で、このようにしてですね、最後まで一緒にいたっていう、こういう人だったんですよ、テモテは。ですから信仰による真実な我が子と言うんですね。で、ここでね、まあ、自分に問いかけたのは、どこまでイエス様から信仰による真実な我が子と言われることができるぐらいのことをしてるかなって思うんですよね。イエス様が願っておられること、そういうことに何か結構自分のこだわりをですね、いやでもそれはちょっとこれは私の方法でやっていきますとかですね、そういうのに味付けしますとかね、勝手にやってないかなっていう、こういう思いが出てきました。そしてイエス様だけでなくて、自分の本当にこの尊敬する霊的な指導者、このその人を通してイエス様をもっと知っていくことができる、本当にその人の真実の我が子になってるかなと、まあ考えさせられますね。で、最後の文、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますようにと。で、これは他の、手紙の、挨拶と似てますけれどもね、恵みっていうのはカリスですね、ギリシャ人の挨拶言葉です。そして平安がシャロームだとヘブル語ですけれども、ユダヤ人の挨拶言葉ですね。で、これは2つになっているというのはまあ意味があるでしょうね。この教会が2つが1つになっているわけで、キリストにあって。あとは神の恵みがあって初めて神の平安があるんです。反対ではないんです。私たちは神の平安を得ようとしていろんなことをなんか獲得しようとしても、 私たちが何か行ったから平安になるんじゃないんだよね。でもね、なんかね、やっちゃうんだよね。これないと落ち着かないと思ってなんか動いちゃうんだけど、神がしておられること、神がしてくださること、この恵み、神だから、私たちが何かしたからじゃなくて、私は何をしていようと関係なく恵み深い方だからしてくださる。で、ここにいる時に私たちは神の平和を、平安を、持っていることができます。そして牧会書簡での特徴的なのはね、この間にサンドイッチのように憐れみが入ってるんですよ。他のところないのね。平安と、間違った、恵みと平安があるようにって書いたんだけども、ここでは恵みと憐れみと平安があるようにとあります。なぜか、憐れみが必要だからですよ。働き人には自分はとてつもない罪人だと、もう神の憐れみなしにはもう到底私は生きていけないと、私はもうとんでもない問題児だと、もう本当にダメだと、しかし憐れみによって今ここに立たせられてますよと。でパウロもね、後で一章の15節で、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、ありのままそのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の、何ですか、頭です、こう言ってるんですね。神の深い憐れみが奉仕者を奉仕者として立たせてくれる理由になっています。今日はここまでにします。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこの大切な手紙を与えてくださって感謝します。私たちの教会に必要な言葉を与えてくださってありがとうございます。そして私たちの個人の生活にも与えてくださりありがとうございました。主よ、どうぞあなたが本当に私たちを憐れんでください。そして憐れみの中でしっかりと委ねられたものを、あなたから委ねたものを守ることができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。